江戸東京人セミナーは年間5回にわたり、雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や、手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます。また斬新なアレンジで好評の新和楽のコーナー、そして季節感あふれる祭り情報のコーナーもありますので、楽しんで聞いてください。
江戸東京人セミナー
始まりました。第3回目、今回から私関山美咲が生徒進行役を務めさせていただきます。これまではリスナーとして受講していましたが、今回チャンスが巡ってきてとっても嬉しく思っています。皆さんと一緒に引き続き江戸東京通になれるように頑張りますので、皆さんよろしくお願いいたします。さて、今回の江戸東京人セミナーは前回告知した通り変化球の講師でお送りいたします。この番組はちょいカル親父の裏話をコンセプトにお送りしていますが、今回はちょいカル親父ではなくちょいカルおかみということで、女性の講師をお招きしました。ちなみにちょいカルのカルはもちろん文化カルチャーのカルです。講師は両国で天那2年1682年の創業以来守り続けたシャモ鍋が味わえるシャモ料理専門店坊主シャモの8代目の三浦よし子さんにお越しいただきました。それでは今回は知食ということで、江戸の食文化をテーマに坊主シャモの8代目のおかみさんにお話を伺います。それではよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
早速ですが、坊主シャモという屋号について伺いたいのですが。
はい、これはですね、船の船頭主、大川、隅田川ですね、
はい、
立川と川がいっぱいというか流れておりますね。そこの船頭主の喧嘩がありまして、
はい、
その喧嘩を収めるときに頭を丸めて、と申しますのは、当然ちょんまげがついているので、
はい、
そのまげを取って喧嘩を預かったということで、
うん、
坊主頭のシャモ屋ということで、
はい、
坊主シャモと言っております。
じゃあその喧嘩の仲裁というのが、周りのみんなに広まっていったということなんですね。
そうですね、はい、う
ん、江戸時代シャモ料理というのは庶民の間でもよく食べられていた料理だったんですか？
まあ、詳しいことは調べたことございませんので定かではないんですけれども、
はい、
少なくとも牛ですとか、
はい、
豚なんかよりは身近にもいたことから早くから食べていたと思います。
はい、
シャモは鶏の品種の一つですので、
はい、
はい、毛色によって4種類ぐらいの毛色のものがいるということです。
大体どういったものがあるんでしょうか？
呼び方がちょっと洒落てまして、
うん、はい、あ、聞きたいですね。
赤ザサ、白ザサ、はい、銀ザサ、黒ということで、
わ、全部色が
色で羽の色ですね。
羽の色、
はい、
その銀ザサっていうのはもちろん銀ではないけれども銀に似た、
まあグレっぽいっていうことでしょうね。う、黒ではない、白ではないっていうところだと思います。
さあ、そして創業以来守り続けたシャモ鍋が味わえるということなんですけれども、シャモ鍋は秘伝の割り下を使っているということなんですよね。
そうですね、
はい、
手前どもは割り下とそれから味噌を使っております、はい、ですから、まあ、味付けはと聞かれましたらば、はい、割り下味噌、そして私たちの、
はい、
心でございますね。
名言が飛び出しました。心ですね。うん、そうですね、やっぱりそういった心がこもっているということが料理にはとても影響してきますよね。
そうですね、
うん、
もしまあこれをお聞きになってお出かけになりたいっていう若い方々がいらっしゃいましたら、くれぐれもうちだけではなくて、うん、
はい、
いらっしゃるお店の何ていうんですか、意向とかやり方に、
うん、
十分心していただいてご利用願いたいと思います。
心するというのはどういったところ？
やっぱりほら、うん、他のお客様が入られる、
うん、
そのお客様方が嫌な気分になったり、
うん、
そういったようなことをなさらないような気配りが欲しいということでございますね、
うんうん、そうですね、
はい、
私なんかまだひよこなものでそういったところには行ったことがないんですけれども、例えばその若い人に望むようなそのお店のルールですとかそういったものってあるんですか？
そうですね、ルールというほどのものもないと思いますけれども、
うん、
無理な注文をしてはいけないですね、お客様はね。
無理な注文、はい、
例えば、うん、鳥屋に来て、
うん、
魚がいいとかそういった、まあ、たまにはね、うん、どうしても大勢さんの中に召し上がれないって方があって、はい、
団体さんですね、
まあ、聞ける範囲は聞きますけれども、
うん、
聞けないところはもうはっきりお断りいたしますし、うん、はい、よく店はお客様が育てお客様は店に育てられるんだっていうこともあると聞いておりますので、はい、大変言いにくいですけれども、うん、お客様のわがままばかりを通すわけにはいかないっていうもんだっていうことも若い方には覚えておいていただきたいと思います、
うん、今とても私の目を見ておっしゃっていただきましたそうですね、今私がそういったお店に行くときなんかはそういったルールというのはあまり気にして入ったことがないので、そうですね、一つ勉強になりました。
勉強、カルチャーですからね、
カルチャーですからね勉強になりました、ありがとうございます。それでは続きまして、その歴史から坊主シャモは落語や三人吉座の芝居などにも登場すると聞いていますが、何かエピソードなどありましたらお話しいただけますか。
そうですね、私もお客様方がいや船徳に出てたよとか、三人吉座、まあ、三人吉座って言いますのは、うん、歌舞伎でよく お正月頃やるお芝居で、それのセリフの中にたった一言のようですけど、うん、貸の坊主でシャム買って待っててくんねとか、食って待っててくんねっていうセリフがあるようです。
素敵ですね、
はい、あと近年には鬼平犯画帳ですか、うん、あちらがかなり有名というか、
はい、
その中に出てくる五鉄の鍋のモデルじゃないかっていうことで、はい、結構その辺でもってお客様方がお読みになった方がそうなんだってっていう感じでお見えになりますけれども、
お客様がおっしゃってくださるということ、はいはいはい、とてもいいお客さんとのそういう関係がつながってるということなんですね。
はい、はい、新しい方はよくそう言って見えたりなさいますけれども、はい、あと夏目漱石の心なんかにもちょこっとの出てくるということで、
はい、登場人物が食べに行ったという
ということだと思います。
そうですか、わ、はい、そうですか。
ですから、まあ、詳しいことは皆様がそうかこんなところに出てるのかとか、なんか思いになったら、船徳は寄席に足を運ばれ、
うん、
お芝居はまた歌舞伎座とかそちらの方でご覧になって、うん、本は読んでいただいてっていうことでございますよね、
はい、ということですね、はい、そして両国といえば坊主シャモからすぐのところにある両国橋、両国橋の名前の由来は何なんでしょうか。
はい、両国橋はですね、武蔵の国と下総の国、東京と千葉を結んで両国ですよね、2つの国を結んで、うん、そこにかかった橋のことでありまして、荷物とか人の往来に大変重要だったようです。
あ、そうですか、
はい、それでですね、これができましたのは寛文1年1661年に落成、
ずっと昔ですね、
はい、はい、それで昭和7年に現在の鉄の橋になったということです、
はい、
その位置としましては今よりも少し南ですね、
南の方
に、はい、私の店の前がエコインさんというお寺なんですけれど、その赤門金付き堂が今は北を向いておりますけれど、
はい、
昔は西を向いておりまして
、西を向いていて、
そこからまっすぐ伸びたところら辺に、はい、おそらく橋があったんじゃないかっていうことでございます。でちょっとだけ芭蕉の句がですね、
はい、
両国橋と新和市の間に小さい本所一つ目という通りがあって、う
ん、はい、
そこに 橋がかかって、これを一の橋と言いますけれども、はい、そこから新和市までの間に芭蕉の句碑が立ってるんですよ、いくつか、
はいはい、
その中にですね、はい、皆入れて橋をいただく下地かなっていうのがありまして、
はい、
これは両国橋より下に今新大橋っていうのがありまして、
はい、
これが両国橋より、30年ちょっと後にかかったようで、
うん、
大変そこが便利になったっていうので、
はい、
芭蕉の句にそれが残っているようでございますね。
便利になったなという
ような、そうですね、
ということですね。まあ、それだけその江戸の人々にとってはこう重要な橋だったというようなことなんですね。
そうですね、両国橋って言ったら結構今あんまり赤く塗ったり色がついたりしてあれですけれども、
うん
うん、なかなか大事な橋じゃないかと思いますよ。
そうですね、わかりました。さあ、そして変化の激しい両国エリアですが、 両国に古くからお住まいのおかみさんがその移り変わりについて何か思いがありましたらお聞かせ願えますか。
そうですね、両国エリアってエリアっていうのはちょっと引っかかるんですけれども、うん、まあ、あの両国といえば国技館、エコイン、うん、まあ、あの古くからあるということでなかなか有名でありますけれども、ね、あの両国駅もなかなかまだそうあの新しく駅舎がなっていないので、
そうなんですか、
はい、中は多少いじりましたけれども、はい、なかなか趣のある駅があります。
そうですね、
はい、うん、それであのどうしても両国っていえば国技館になりまして、今はあの、うん、町名としては横浜なんですけれども、はい、で元の両国国技館、はい、今はあのシティコアという建物になってしまってますが、
はい、
あの両国国技館が終戦の時に、はい、あの大鉄さんを駐留軍といいますか米軍に接収されてしまって、
はい、
それでその後ですね、あのメモリアルホールと改称されたんですよ。
うん、
それでそれがしばらく続きまして、今度はあの返還になったというかこちらに帰りまして国際スタジアムと言われて、
はい、
あの中が板張りでローラースケートをやったりとか、はい、そうあのやったりしておりまして、その後があの日大講堂ということで、うんうん、これはあのなんていうんですか、プロレスやったりとかやってましたよね。卒入学の時には親子連れがすごく多くて、
はい、
大学生でもあんなに親子で見えるのかと思うほどでしたけれども、はい、それとあのもう建物が両国近辺も全部あの今風な建物になってしまって、
うん、
なかなか、それと同時にあの人情って言いますか、
うん、
昔はちょっと自分の家の前の、植木が伸びたりしてると、
はい、
お勤めに行き来する人が長年行くもんですから、
はい、
いや植木が伸びたから少し買ってやったらとか言って通ったもんでしたけれども、
本当ですか。
今はほとんどそういうこともなくなって、はい、なんかあの寂しいなっていう気がしますけれども、私どもの町内ではなるべくそのいわゆるそういった人情をですね、あの死守したいなって大げさに思ってます。
そうですか。さあ、そしてここで毎回江戸東京人セミナーのリスナーの方へ講師の方々からとっておきのレアな話をしていただいているんですが、何か両国エリアのとっておきのレアな話がありましたらお聞かせください。
そうですね、あのやっぱりどうしても両国国技館ということになってしまいます、
うん、
あの国技館の、前場所だと思っておりましたんですけれど、
はい、
5月場所前の横綱総見の時にですね、
はい、
あのもうご承知の方も多いかと思うんですけれども、無料で稽古が見られるということでございますね。
はい、初めて聞きました。それは
そうですか、なんかもうご存知の方は2年ぐらいやってるんでしょうかね。そういうことです。
いいですね、生でそのお相撲さんとこう触れ合えたりだとか、こう近いところで見られるというのはなかなかないことですよね。
そうですよね、あの相撲とかお芝居っていうのはその場に行きますとやっぱり全然違いますよね。うん、
違いますね。
お芝居もそうですけれども、
うん、
相撲なんかも特にですね、肌の色がこうカッと仕切りがだんだん時間が迫ってきますと、
はい、
肌色がわーっと変わってくるのが、
なん
とも、はい、あれはテレビではちょっと
うん、そうですね、
あの分かりにくいかなと思います。テレビはテレビで、
うん、
あの解説があって非常に、
ね、分かりやすいと
は思いますけれども、はい、
でもやっぱり生というものにはね勝てなかったりするところありますよね。
そうでしょうね。
ああ、そうですか、はいはい、
それとですね、あの、はい、来年なんですけれども、
はい、
牛島神社というのが向こう島にございまして、あのこちらが何ですか1150年だそうなんですよ、
はい、
それとあの5年に一度の大祭っていうのがございます、
はい、
これが来年なので、
はい、
あの皆様もしよろしければあのお出かけになって見てくださるといいかと思います。
そうですね、
と言いますのは、
はい、
あの1組2組3組に分かれておりまして、
組というのは地域ごと
地域だと思います。
はい、
それで1組って言いまして、これがあの領空方面なんですけど、
うん、はい、12
基おみこしが あの三つ目通りの玄母し玄森橋際に勢ぞろいいたしまして、
はい、
順に見合入りいたします、
はい、
あと2組3組もやはりあの全部で54期の見合入りがありますんで、
うわ多いですね、
はい、かなり見応えがあると思うんですけど、まあ、あの浅草と深川の間の、あのお祭りなもんですからちょっと皆さんご存知はないかもしれませんけれど、これはあの1回ぐらい見てくださってもよろしいんじゃないかと思いますよね。
そうですね、もうその数を聞いただけでもとても迫力がありますよね。
そうですね、
はい、すごい
ですね。ぜひぜひあの両国は南の端になるんですけれども、
はい、
あの一番でございますので
ね。あ、一番ですね、はいはい、
もう一ついいでしょうか。
どうぞどうぞ教えてください。
もう一つ、あの、はい、今年はですね、はい、12月の16、17の土日になると思うんですけれども、あの両国二丁目三丁目にですか、
はい、
あの吉良上野介の首洗いの井戸の跡が残ってて、小さな公園があって、
はい、
そこでですね義祭吉良祭っていうのをいたします、
はいはい、
あの何年か前に、うん、あの手打ちをしたそうで吉良の方と、
はい、
それで義祭とあの吉良祭っていうのがありまして、
はい、
あの元禄市といって小さな市が立ちますので、あのこちらの方もよろしければ、
はい、
あのまたおいでになってみてください。
うわ、そうですか、
はい、
おかみさんでしかわからないようなレアな情報ですよねそれはね。わ、はい、とってもいい情報がゲットできました。どうもありがとうございます、はい、さあ、あの今日いろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、おかみさんというのはとっても知的でこうなんか品があってね、いろいろ私にもあの記憶ね配ってくださって、なかなかあの存在感があると言いますか、あの私がこう目標にしているようなおかみさんだなというのすごく思いました。
いや、とんでもございません。容赦はきついと思いますよ。
いや、そんなことないです。あの
戦後ですね、
はい、
お母さん、あのママとか奥様増えましたけれども、
うん、
おかみさんっていうのが、
うん、
なかなかなくなりまして、私も、はい、あのおかみさんって呼ばれたいなと思って、
それ、いや、おかみさん、
おかみさんらしいおかみさんになれたらいいなと思います、
うん、いや、もう十分ですよ。
それでですね、
はい、
もう一つおまけにですね、
どうぞどうぞ、
はい、あのもしもうちに来てくださる方がこの聞いてる中にいらっしゃったら、私に怒られるのを覚悟して来てください、
は
い、
ん、それはどうしてですか。
いや、私はやっぱりあの飲食店って結構弱い立場で物を言わないですよね、うん
うん、
こうして欲しくなくても
うん、
もうしょうがないと思う、
うん、そうですね、
でもやっぱりそういったものでもないと思うのが心の中にあるもんです、
はい、
多分あのお客様のなさりようが気に入らないとすごい怒ると思いますけれども、
はい、あの本物のおかみさんですよ。
いや、そうじゃないです。とにかくあの、うん、生きてるのは、うん、怒るってことは生きてる証拠だと思ってますから
そうですね、
はい、
うん、じゃあぜひおかみさんに、褒められたりだとか叱られたいという方もぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、またあの私の方にもあの落ち度があったらもうここでもう勘弁してもらうことにしておいて怒る専門にさせていただきたいと思います。
いやいや、そんなことないです。では、おかみさん、本当に今日はどうもありがとうございました。
失礼いたしました。
江戸東京人のセミナー。
続いて今回は地遊、地域を遊ぶというキーワードでお送りします。今回は両国にある坊主社もの8代目のおかみさんを講師に迎え、両国のレアなお話を伺いました。ということで、両国の地遊についてお送りします。両国がある墨田区は産業の街で知られています。今墨田区では産業と文化を広く PR しようという小さな博物館運動を行っています。両国といえば相撲の街ということで、両国三丁目にある相撲写真資料館、館長の工藤明さんにお話を伺ってきました。私、関山美咲は今相撲写真資料館の前に来ています。軍配の形をした表札に相撲写真資料館と大きく書いてあります。さあ、それではのれんをくぐって館長の工藤さんにお会いしてお話をお伺いしましょう。それでは初めにですね、相撲写真資料館のスタートの経緯についてお聞かせ願いますでしょうか。
はい、 これはですね、墨田区の 3M 運動っていうのがね、昭和61年に始まりましてね、
はい、
で区の方でもうちでもって相撲の写真やってるの知ってますんでね、
はい
まあ、場所もいいしね、近いし、やってくれないかと、
うん、
でね、話があったもんですからね、じゃあやりましょうかと。で61年から始まったんです。
昭和61年から、
はい、その当時出陣したのが博物館っていうのは7館で発足したんですけどね、
うん、
今20何がありますけど、
あ、たくさんありますね。
あります、はい、
でもここからちょうどですね、資料館が見えるんですけれども、お家のガレージといったような感じですね。
ガレージなんですよ、
ね、
だもんですからね、
うん、
毎日開けられないんで、
うん、
普段は火曜日だけ、ただお相撲の期間中ね、東京場所の時は、少なくとも初日から千秋楽まで、
はい、
開けるようにしてますけどね、年3場所、はい。
どういった方が来られますか？
うん、これね、まあ、名簿を置いて書いていただいてるんですけどね、
はい、
もう全国、
全国、
もう北海道から沖縄まで、また外国の方もね、最近ね、多いしね、かえってね、地元の人よりもね、地方の人が多いですよ。
あ、そうかもしれないですね、はいはい、私も今ちょうど駅の前を歩いてきたんですけれども、そうですね、地方の方、大きなリュックを背負ったりですとか、
そうですね、
やっぱり外国の方がたくさんいらっしゃって、
そうなんです、
うん、皆さん好きなんだなっていう感じがしましたね、うん、
詳しい人もいるんですよ、外人でもね、
はい、
ちゃんと仕組な感じで書いたりね
わすごい
ますよ、
私も書けないですね、
うん、
やっぱそういった外国の方もたくさんいらっしゃいますし、例えば私のような若い人ですとか、そういった方もから来られるんですかね。
これも子供さんからお年寄りまでね、
うん、
それぞれ見る写真がありますんでね、
うん、
年配の方は古い写真見られるし、
そうですね、やっぱ懐かしいなっていうような、
そうなんですね、うん、でやっぱり国技館へね、相撲見物に来て、
うん、
ちょっと早めに来て、で部屋を見物したり、それから近所の名所を見物したり、うち寄ったりして、
うん、
で午後から国技館に入るというような方が多いようですね、
うん、そうですね、はい、それでは、実際写真を見ながら工藤さんにお話をお伺いしたいと思います、はい、さあ工藤さん、
はい、
この展示のこだわりっていうのはあるんですかね。
うん、一応の東京場所の時にね、
うん、
展示内容を変えてるんですけれども、
はい、
まあ、一番メインの、ね、テーマはね、写真で見る相撲史ですね。
相撲史、うん、
これはね、明治時代から昭和の天皇亡くなって平成に入った、はい、そこまでずっと流れでやってるんです、うん、場所ごとにそれを追っかけて変えていくわけですけどね。
あ、場所ごとに毎回変えていかれるんですか。
そうなんです、東京場所の時に変えます。
じゃあ毎回来ると毎回新しい写真が、
うん、年3回変えるわけですね、
うん、あ、すごい。
今回はね、これ新横綱誕生というのでね、
はい、
横綱になって部屋でもって綱打ちして、土俵入りの稽古をして明治神宮で授与式があって、
はい
はい、明治神宮の土俵入りと、そういうことでもってね、各横綱をやってるんですけどね。
そうですね、歴代、そうですね、もう私が見る限りではもう何代からこれは展示してあるんですかね。
これはね、千代の山さんですね。
千代の山さん、はい、
41代か、
41代、
この方からね、
はい、
明治神宮でもってね、授与式するようになったんですよ。
それまではそうではなかったんですか。
それ前はね、熊本の吉田司ってやってたんです
、はい、熊本まで
熊本まで
行って、
はい、
そして41代からずらーっと見ますと、
そうですね、いや、一応あけぼのさんまでですね。
そうですね、
64代までしか書けられないんで、そこまでしか書いてないですけど、
ね、あ、そうですね、私も、
うん、
あけぼのさんはよくテレビで拝見してたので
、
じゃあここに飾ってある写真なんかみんな白黒なんですけれども、あけぼのさんもわざと白黒で撮ってらっしゃるんですか。
僕はね、カラーとね、
はい、
モノクロとね、必ず両方写すんです。
はい、
カラーですとね、色はね、退色したいね、持たないといけないんで、ね、
はい、
必ずモノクロも写しておくわけです。
はあ、そんなこだわりがあるんですね。
持たせるにはね、
うん、
モノクロの方がいいわけですよ
ね。あ、そうなんですかね。うん、
で、見る方もね、モノクロってのはいろいろこう深みがあっていいですねっていう方がね、多いんですよね。
そうですね、私も生まれはもうカラーの写真からの生まれなんで、
そうで
白黒というのはとてもなんか古かったり懐かしかったりという感じがあるんですけれども、
そうですね、
やっぱこの色が白黒っていうだけでなんか重みをすごく感じますよね。
そうなんですね、うん、深みが出ますよね。
そうですよね、うん、そしてですね、こうバーッと見ているんですけれども、
はい、
なかなか一般の方では写せないような写真だと思うんですね。
うん、まあ、室は部屋でもってこう綱打ちなんか写すのもね、
はい、
報道関係しか入りませんし、
そうですよね、
明治神宮でもって理事長が授与してますね。
あ、そうですね、ちょうど見えますね。
あれなんかは私と相撲協会の映画部と、
はい、
から NHK かな、
はい、
しか入れなかったです、中には。
そうなんですか。
あと表から写した、
うん、じゃあ工藤さんはこういったところに入れるような、なんか、
そうです、 で結局相撲協会の公式行事ね、は全部移したわけです。例えば周年行事ですね、
はい、
もう35周年からね、
はい、
50周年まで、移しましたし、
はい、
で今度の今の国技館の、
はい、
建築の地震災から全部移して、
アルバムにして
収めたんです。
素晴らしいですね。それでは最後にですね、
はい、
力士の方とのエピソードなんかありましたらお聞かせもらえますでしょうか。
そうですね、戦前ですとね、もう年中お相撲さんうちも来てたんですよ。
ご自宅にですか。
うん、特にね親しくしてましたのはね、笠木山さんつってね、後の秀ノ山親方ですけどね、この人なんかもう学生の頃から来ましてね、この人はね早稲田大学出身なの、で小説も書くね、歌も書くね、なかなかその才人なんですけどね、
文武両道ですね、
インテリズムな
それ
でね、うちからね幕内関脇ぐらい行きましたけどね、うち、ん、からね相撲場行くんですよ、うちからです、
うちから、
それでね相撲が終わるとお客さんとか芸者衆とか引っ張ってね、うち帰ってくるんですよ。でうちでちゃんこやろうですよね。
あ、すごい、じゃあたくさんの方もいらっしゃったわけですよね、
本当にね、もう兄弟みたいに育って、してたね、お相撲さんいっぱいいたんですよね。で増山さんなんかもね、先代の三本橋親方なんかも年中地域来たんですね。
あ、すごいな、
で戦後でもねやっぱ時津風部屋が近いもんですから、
はい、
北葉山とか青の里、稽古が終わるとうっこい来てね、映画でもってねお茶飲んで一服してね、赤もからかったりしてするんですよね。今だんだんそういうあれがねなくなっちゃってね、残念なんですけどね、はい、
わかりました、はい、ありがとうございました、
はいはい、
さあ皆さんいかがでしたか。ちょっと私も相撲通になれたような気がします。そして展示の内容というのは場所ごとに変わるということなんで、ぜひ皆さんもこの時期を狙って行ってみてください。相撲写真資料館、開館日は祭日を除く毎週火曜日、ただし初場所、5月場所、9月場所開催中は毎日開館しています。開館時間は午前10時から午後5時です。ここで番組からのお知らせです。江戸東京人セミナー全5回の講座をお聞きいただき、すべてのレポートを提出いただいた優秀なリスナーには、老舗主人のマスターから学位のマスターとして記念品を授与いたします。おかげさまでこの番組を配信している中屋のホームページには、優秀なリスナーの方々からさまざまなご意見ご感想をいただいております。まだレポートを送信されていない方はお気軽に送ってきてください。素敵な記念品も制作中です。詳細は中屋ホームページ www.nakaya.co.jp でご確認ください。
中屋プロデュース。
お待たせしました。毎回好評の神話学のコーナーです。今回は冬の風情をテーマに、秋から冬にかけての隅田川をイメージして作られた曲です。斬新なアレンジで演奏される神話楽。それではお聴きください。タイトルは秋色隅田川。
っても心に染み入りますね。両国橋の上から隅田川をぼーっと眺めながら、秋から冬への心地いいちょっと冷たい風を感じつつ聴きたい曲ですよね。皆さんいかがでしたか。続きましては祭り情報のコーナーです。毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしています。今回は文化の秋、そして地・遊をキーワードに、先ほどお送りした墨田区の小さな博物館運動で相撲写真資料館を紹介しました。ということで、両国エリアの博物館を江戸東京人セミナーがセレクトしたベストオブベストとして、文化の秋のお出かけ情報としてお送りします。まずは両国四丁目にある霧の博物館。平成8年10月にオープンした霧の博物館は、日本人と霧との昔からの深い関わり合い、原木から霧たんすができるまで、霧の特性といったものが分かりやすく展示されています。単に展示物だけではなく、工房での仕上げ作業に至るまでを見ることができるんですよ。霧の博物館開館日は水曜日を除く毎日午前10時から午後6時となっています。続いて両国一丁目にある袋物博物館。平成16年4月にオープンし、江戸時代から現代に至るまでの小銭入れや札入れ、タバコ入れなどの袋物、手動ミシンなどの製作道具、写真パネルなどの約50点が展示されています。袋物博物館開館日は月曜日から金曜日、そして第2土曜日、第4土曜日の午後1時から午後4時までとなっています。最後に墨田区横網2丁目にある別光資料館。ここは昭和62年11月、伝統工芸江戸別光を広く知ってもらうために開館されました。江戸時代から昭和にかけての櫛などの髪飾りの変遷が分かりやすく展示され、製作に使う道具類や加工前の鯛舞というウミガメの甲羅も見ることができます。別光資料館開館日は毎日午前10時から午後5時30分までとなっています。なお、アクセス方法に関しましては中屋ホームページからリンクしておりますので、参考にしてください。以上、祭り情報のコーナーでした。ぜひ皆さんも文化の秋に触れて楽しんでください。
江戸東京人セミナー、中屋プロデュース。
さて、今回はちょいカル親父ではなくちょいカルおかみということで、シャモ料理専門店坊主シャモの8代目のおかみ、三浦よし子さんにお越しいただきましたが、いかがでしたでしょうか。次回第4回は新春スペシャル企画として、地・遊をキーワードに、正月らしく落語に詳しい老舗ご主人を講師にお招きいたします。配信は1月の上旬を予定しています。ぜひお楽しみに。また名倉健一さんをゲストに迎え、好評のサイド B 江戸東京人セミナーの第1弾第3回目の配信は11月上旬を予定しています。こちらもぜひお聞きください。
中屋プロデュース。